小川未明作、月夜とメガネ。町も野も、至るところ緑の葉に包まれている頃でありました。穏やかな、月のいい晩のことであります。静かな町の外れにおばあさんは住んでいましたが、おばあさんはただ一人、窓の下に座って、針仕事をしていました。ランプの火があたりを平和に照らしていました。おばあさんはもういい年でありましたから、目がかすんで針の目処によく糸が通らないので、ランプの火に幾度も透かして眺めたり、またしわの寄った指先で細い糸を寄ったりしていました。月の光は薄青く、この世界を照らしていました。生暖かな水の中に、木立も家も丘も、みんな浸されたようであります。おばあさんはこうして仕事をしながら、自分の若い自分のことや、また遠方の親戚のことや、離れて暮らしている孫娘のことなどを空想していたのであります。目覚まし時計の音が、カタッコと、カタッコとと、棚の上で刻んでいる音がするばかりで、あたりはしんと静まっていました。時々、町の人通りのたくさんな、にぎやかな巷の方から、何か物売りの声や、また、汽車の行く音のような、かすかな轟きが聞こえてくるばかりであります。おばあさんは、今自分はどこにどうしているのかすら思い出せないように、ぼんやりとして、夢を見るように穏やかな気持ちで座っていました。この時、外の戸をコトコト叩く音がしました。おばあさんは、だいぶ遠くなった耳をその音のする方に傾けました。今自分、誰も訪ねてくるはずがないからです。きっとこれは、風の音だろうと思いました。風はこうして、あてもなく、野原や町を通るのであります。すると、今度はすぐ窓の下に、小さな足音がしました。おばあさんはいつもに似ず、それを聞きつけました。おばあさん、おばあさん、と、誰か呼ぶのであります。おばあさんは、最初は自分の耳のせいではないかと思いました。そして手を動かすのをやめていました。おばあさん、窓を開けてください。と、また、誰か言いました。おばあさんは、誰がそう言うのだろうと思って、立って窓の戸を開けました。外は青白い月の光が、あたりを昼間のように明るく照らしているのであります。窓の下には、背のあまり高くない男が立って、上を向いていました。男は黒い眼鏡をかけて、髭がありました。私は、お前さんを知らないが、誰ですか?と、おばあさんは言いました。おばあさんは、見知らない男の顔を見て、この人はどこか、家を間違えて訪ねてきたのではないかと思いました。私は、メガネ売りです。いろいろなメガネをたくさん持っています。この町へは、初めてですが、実に気持ちのいい綺麗な街です。今夜は月がいいから、こうして売って歩くのです。とその男は言いました。おばあさんは目がかすんで、よく針の目処に糸が通らないで困っていた矢先でありましたから、私の目に合うような、よく見えるメガネはありますかい?とおばあさんは尋ねました。男は 手にぶら下げていた箱の蓋を開きました。そして、その中から、おばあさんに向くようなメガネを酔っていましたが、やがて、一つの別光縁の大きなメガネを取り出して、これを窓から顔を出したおばあさんの手に渡しました。これなら、何でもよく見えることを受け合いです。と、男は言いました。窓の下の男が立っている足元の地面には、白や赤や青やいろいろの草花が月の光を受けて黒ずんで咲いて匂っていました。おばあさんはこのメガネをかけてみました。そして、あちらの目覚まし時計の数字や暦の字などを読んでみましたが、一時一時がはっきりとわかるのでした。それはちょうど幾十年前の娘の自分にはおそらくこんなに何でもはっきりと目に映ったのであろうとおばあさんに思われたほどです。おばあさんは大喜びでありました。
あ、これを送れ
と言って早速おばあさんはこのメガネを買いました。おばあさんがお金を渡すと、黒いメガネをかけたひげのあるメガネ売りの男は立ち去ってしまいました。男の姿が見えなくなった時には、草花だけがやはり元のように夜の空気の中に匂っていました。おばあさんは窓を閉めて、また元のところに座りました。今度は、楽々と針の目処に糸を通すことができました。おばあさんはメガネをかけたり外したりしました。ちょうど子供のように珍しくて、いろいろにしてみたかったのと、もう一つは普段駆けつけないのに、急にメガネをかけて様子が変わったからでありました。おばあさんはかけていたメガネをまた外しました。それを棚の上の目覚まし時計のそばに乗せて、もう時刻もだいぶ遅いから休もうと、仕事を片付けにかかりました。この時、また外の戸をトントンと叩くものがありました。おばあさんは耳を傾けました。なんという不思議な晩だろう。また誰か来たようだ。もうこんなに、と、おばあさんは言って、時計を見ますと、外は月の光に明るいけれど、時刻はもうだいぶ更けていました。おばあさんは立ち上がって、入り口の方に行きました。小さな手で叩くと見えて、トントンという可愛らしい音がしていたのであります。
こんなに遅くなってから、
と、おばあさんは口の内で言いながら戸を開けてみました。するとそこには、十二三の美しい女の子が目を潤ませて立っていました。
どこの子か知らないが、どうしてこんなに遅く訪ねてきました?
と、おばあさんはいぶかりながら問いました。
私は町の香水製造場に雇われています。毎日毎日、白バラの花から取った香水を瓶に詰めています。そして夜遅く家に帰ります。今夜も働いて一人ぶらぶら月がいいので歩いてきますと、石につまずいて指をこんなに傷つけてしまいました。私は痛くて痛くて我慢ができないのです。血が出て止まりません。もうどのうちもみんな眠ってしまいました。このうちの前を通ると、まだおばあさんが起きておいでなさいます。私はおばあさんがご親切な、優しい、いい方だということを知っています。それでつい、戸を叩く気になったのであります。
と、髪の毛の長い、美しい少女は言いました。おばあさんは、いい香水の匂いが少女の体に染みていると見えて、
こうして話している間に、プンプンと鼻にくるのを感じました。
そんなら、お前は私を知っているのですか？
と、おばあさんは尋ねました。
私は、このうちの前を、これまでたびたび通って、おばあさんが窓の下で針仕事をなさっているのを見て知っています。
と、少女は答えました。
まあ、それはいい子だ。
どれ、その怪我をした指を私に見せなさい。
何か薬をつけてあげよう。と、おばあさんは言いました。
そして、少女をランプの近くまで連れてきました。少女は可愛らしい指を出して見せました。すると、真っ白な指から赤い血が流れていました。
かわいそうに、石ですりむいて切ったのだろう。
と、おばあさんは口の内で言いましたが、目がかすんで、どこから血が出るのかよくわかりませんでした。
さっきのメガネはどこへ行った？
と、おばあさんは棚の上を探しました。メガネは目覚まし時計のそばにあったので、早速それをかけて、よく少女の傷口を見てやろうと思いました。おばあさんはメガネをかけて、この美しい、たびたび自分の家の前を通ったという娘の顔をよく見ようとしました。すると、おばあさんはたまげてしまいました。それは娘ではなく、綺麗な一つの胡蝶でありました。おばあさんは、こんな穏やかな月夜の晩には、よく胡蝶が人間に化けて、夜遅くまで起きているうちを訪ねることがあるものだという話を思い出しました。その胡蝶は足を痛めていたのです。いい子だから、こちらへおいで。と、おばあさんは優しく言いました。そしておばあさんは先に立って、戸口から出て、裏の花園の方へと回りました。少女は黙っておばあさんの後についていきました。花園にはいろいろな花が今を盛りと咲いていました。昼間はそこに蝶や蜜蜂が集まっていて賑やかでありましたけれど、今は葉陰で楽しい夢を見ながら休んでいると見えて全く静かでした。ただ水のように月の青白い光が流れていました。あちらの垣根には白い野薔薇の花がこんもりと固まって雪のように咲いています。
娘はどこへ行った？
と、おばあさんは不意に立ち止まって振り向きました。後からついてきた少女はいつの間にかどこへ姿を消したものか足音もなく見えなくなってしまいました。
みんなおやすみ。
どれ、私も寝よう。
とおばあさんは言って家の中へ入っていきました。
本当にいい月夜でした。